Duke, Duke, Duke.
Yo, yo, Mike, check 1, 2.
Duke,
Duke. I don't want to wind it.
Duke, Duke.
Spice.
Duke,
Duke. Spice.
Duke,
Duke. Spice.
Duke,
Duke. Spice.
あーたの朝ボイス。
ここ十時のシークレットバースデー。生まれ変わるのさ、タニナップ、タニナップ。ここ十時のシークレットバースデー。生まれ変わるのさ。
この番組は声で遊ぼうコンセプトに、さまざまな声のプロフェッショナルをゲストにお迎えしまして、真の朝ボイス獲得を目指すアータが奮闘する深夜の声特化型バラエティ番組です。どうも、朝ボイス見習いのアータです。そして
見届け人の DJ のびーでございます。
今日もよろしくお願いします。
もうなんか最近出落ちみたいになってきたね、あのオープニングがね
そうそうそう、うん、大喜利みたいな。毎回毎回こだわり詰まっておりますので。
素晴らしい。
はい、
今回違う人入ってましたね、声がね。
あ、そうそうそう、私の甥っ子がね、うん、小学校2年生の子が協力してくれました。
なるほど、
はい、
いい体験です
さて、本日のゲストさんなんですけれども、実はのびーさんがね、紹介してくださいまして、ご出演いただけることになりました。
満を持してですよ。
では早速ご紹介したいと思います。本日のゲスト、ボイスパーカッショニストのカズさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。カズです。
はじめまして。
はじめまして。のびーさん言い過ぎですよ。
いや本当にめちゃめちゃイケメンでかつね、めっちゃいい人なんですよ本当に。
じゃあもうイケメンでイケメンタルなんですね
本当に。そうなんです。
完璧だ。
面白い。 AD バカ受けしてます
よいや私もはですね、実は今日ね、神戸からリモートでご出演いただいているということで、本当にありがとうございます、は
い。いや、こちらこそありがとうございます。嬉しいです。
イエーイ。私はズームでね、お顔見れてて、うんうん、確かにキムタクキムタクって言ってたんですよ本当にでも似てる。わかりますわかります。
もうカズさんちょっと呆れ顔でしたもん。
いやいや
また言うてるわこいつ
言い過ぎです
こいつ言うてるわみたい。
もうぜひ皆さん SNS 等でチェックしていただけたらと思うんですけれども、ぜひぜひ。早速ですね、私の方から、カズさんのプロフィールをご紹介したいと思います。ボイスパーカッショニスト、人の声の重なりが生み出すアカペラの世界で、声と息を駆使してリズムを刻む独自のスタイルをいち早く確立した日本におけるボイスパーカッションのパイオニア、
うん、
そんなカズさんなんですけれども、防災大学院卒という経歴を生かしまして、現在はですね、シンガーソングライターで防災士の石田博之さんと神戸初の防災音楽ユニットブルームワークスで活動されておりまして、2021年に2月にはですね、ワーナーミュージックジャパンより配信シングルブルーミン笑顔の花咲いたでメジャーデビューされております。
本当におめでとうございます。
すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。皆さんの応援のおかげです。
いや、めちゃくちゃ嬉しかったです、僕これ聞いた時本当に。
いや本当にね、もういや僕たちも結成以来やっぱりそれが一つの目標でしたので、
うん、
嬉しいですよね。
カズさん、僕 の、 番組主催イベント、番組にも出ていただいて、 DJ のビス東京ライブっていうのと、
はい、そうなんですね、
はい、で主催イベントのライブにも出ていただいて、
は
い、本当にその節はお世話になりました。
いやもうあんな素敵なステージに立たせていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しい。私もじゃあ今日これからですね、実はそのメジャーデビューをされた、配信シングルブルーミン笑顔の花咲いたを皆さんにも聴いていただけたらと思うんですけれども、どんな一曲になっておりますでしょうか。
いや本当にですね、まあ、ポップな曲なんですけれども、
はい、
防災のメッセージを詰まっております。100面先までこの防災のメッセージ、防災をのこの思いを届けたい、防災意識を届けたいということでこの曲作りました。もう僕たち2人が詰まってますので、ぜひ皆さん聴いてください。
はい、では、お聴きください。ブルームワークスでブルーミン笑顔の花咲いた。
人 高く高く四つ身を守って、まずはあなたのこと大事にして、絶望が飲み込んでも私を呼ぶ声がする、生まれたありがとう、出会えたありがとう、全てのありがとう、無駄にしない、育てよう、どんなに小さくても百年先も花咲く。
いただきましたのはブルームワークスでブルーミン、笑顔の花咲いたでございました。めちゃめちゃね、これミュージックビデオもありますよね。
あります。
はい、すごくなんか、なんかほっこりする感じで、いい声だし、はい、もう皆さんも何度も何度もぜひ YouTube の方でもね、聞いていただけたらと思います。では早速、次のコーナーに行きたいと思います。一問一答10秒で答えてちょうだい、このコーナーはですね、これから、あーたが勝さんにいくつか質問をさせていただきます。それぞれ10秒でズバッとお答えくださいというコーナーでございます。10秒質問をまとめてさせていただいてから、はい、ロングインタビューに入っていく流れでいけたらと思います。ではご準備はよろしいでしょうか。
OK、
イエーイ。ボイスパーカッションをやろうと思ったきっかけは、
アカペラにビートを入れたかった。
はあ、なるほど。ボイスパーカッションの魅力は、
どこにいてもセッションができること。
確かに。ではパーカッショニストとしてのカズさんのここだけは譲れないというこだわりはありますか。
僕なりのグルーヴです。
グルーヴ。そして、今まで一番印象に残っているステージは、
阪神淡路大震災以降にできた、復興屋台村元気食堂です。
はい、では次いきます。今年2月にはユニットでメジャーデビューもされ、本当に精力的に活動されているカズさんなんですけれども、これから挑戦してみたいことはありますか。
インドネシアで、デビューがしたいと思ってます。
インドネシア。
ほう、
はい、
ちょっと気になりますね。
そこ長く
い
きましょうか。
はい。最近の趣味やハマっていることはありますか。
YouTube の動画作りですね。
あ、これ見ました。また後で。
どれを見たんですか。
なんか一番新しいやつかな、多分かなと思います。
はい。
カズさんにとって声とは、
なくてはならないもの。
はい、では最後でございます。とっておきのアソボイスお願いいたします。うわー、すごい、はい、ありがとうございます。いや、すごいわ。生で私ボイスパーカッション聞くのは実は初めてなんですよ。
そうなんですね。
そう、今回本当にのびさんが紹介していただけなかったら、本当はもうボイスパーカッションの方に絶対アソボイスのゲストで来てほしいんだけどって思ってて、最初からそう企画の段階から言ってて、でも全然知り合いがいない、どうしようって言った時に、
そういや、話を聞いた時にカズさんの顔を思い浮かんだんですけど、
はい、
でもちょっとリモートだとなかなかなって思ったんですよ。でちょうどまたメジャーデビューされたタイミングだったんで、
はあ、 なんか
どうかなってちょっと思ったの、その2つでなんか言わなかったんですけど、
はいはい、
なんかもうそう、あーたちゃんが見つけてきて、
そうなんですよ、
あのノビーさんこの人と知り合いですよねって
そうなんですよ、
いやもうノビーさんに頼まれたらもう絶対行きますよ、
そんなことありがとうございます。でも今日はさすがにコロナなんでね、なんかお越しくださいもなかなか難しかったので、うん、はい、本当はねリアルで聞いたら本当に感動するんです、もっともっと。
いやそうだろうな、うん、なんか振動とかその低音のブーンっていう響きとかもやっぱりね、
そうなんですよね、やっぱりこういうね、あのズームでのやり取りになるとこの息の部分がどうしてもね、あのマスキングされるのでね、なかなかちょっと伝わりにくいっていうのはあるんですけど、ただでも雰囲気は伝わると思いますよ。
はい、
はい、
雰囲気だけでもすごかったです、ありがとうございます。では、それぞれ、質問答えていただいたので、そこから振り返っていきたいと思います、はい、まず、ボイスパーカッションやろうと思ったきっかけということで、アカペラにビートを入れたかった。
はい、
アカペラはもうずっとやられてたんですか？
そうなんですよ、もうそれこそ一番初めがですね、まあ、あの1994年かな、1993年ぐらいからその、アカペラの、まあ、自分の、まあ、先輩がいるんですけど、
はい、
そのアカペラの先輩について、まあ、修行してですね、まあ、グループを作って、まあ、その中でボイスパーカッションっていうのを編み出していったっていう感じですね。で当時はねアカペラの中にはそのボイスパーカッションってなかったんです。ボイスパーカッションという名前もなかったんで。
あ、そうなんですね。
今あって当たり前みたいな感じですよね、
うん、そうなんですよね。だからそれはまあだいぶそれから後になってからですね。だから、僕はもともとロックをやってたので、
はいはい、
あのアカペラってやっぱり綺麗な音楽っていう感じだったんですよね、うんうんうん、で、まあ、みんなにもこう乗ってほしいなとか、みんなにも声出してほしいなっていうところからボイスパーカッションを自分で編み出していきました。
すごい。
なんか僕この間アカペラのコンテストみたいなのの MC をやったんですけど、
はいはいはい、
そしたらなんか逆にボイスパーカッションがいないんです、うちのグループは珍しいでしょみたいな感じで出てきてるコーラが結構いて、
うんうんうん、
だからそういう意味ではもうカズさんが作った世界ですよ、むしろ。
すごいですね。
もともとはいなかったのにいて当たり前の存在まで高めたみたいな。
いやすごい。やでも確かにそのリズムがないとできない、例えばポップスの曲をアカペラでやるとか、
はい、
なんかどうしてもリズムがないと合唱曲に聞こえちゃうっていうかとか、なんかそういうのもあのリズムが 入るのが当たり前になったおかげで曲の幅も広がったんじゃないかなって勝手にちょっと素人なりに思うんですけど。
そうですね、だからこう一般的にこう広がりだしたっていうのはやっぱりボイスパーカッションの存在っていうのは大きいかもしれないです、
うん、
あの私ちょっとボイパについて調べてみて、あのボイパとヒューマンビートボックスっていうのがあって、それはなんか違いってあるんですか？
は
い、
あのまあ、基本はやっぱり声でリズムをしたりするっていうことでは一緒なんですけど、
はい、
やっぱりその歴史的背景が違いますよね。あのボイスパーカッションってやっぱりアカペラなんです。
あ
で、
はいはいはい、
ヒューマンビートボックスっていうのはどっちかというとヒップホップ側ですよね。
あ
だからパフォーマンス性に優れてるというか、あの見た目に派手であったりとか、いろんなこんな音が出たりこんな音が出たりするよっていうのはヒューマンビートボックスの方だと思います。
なるほど。あもうトラックの音を声でやっちゃおうっていう感じの。
そうですね、今全部のそういうのを声で、表現しよう。だから一人で成立させることが多いです、ヒューマンビートボックスはチームでやるという、
なるほどなるほど。あじゃあそういうところはボイスパーカッションとは違いますもんね。アカペラの中に一員としてリズム体ということで入っているのがボイパですもんね。
そうですね、だからこう音楽の一つのまあ楽器としてのボイスパーカッションの位置っていうのはあるかもしれないですね。
なるほど。
だから元々の歴史の背景が違う、だから出し方が違うっていう感じですね、はいはい、それをねやっぱり根本、今ずっとそれも研究もちょっとしてるんですけど、
はい、
やっぱその最初はねやっぱり声帯模写であったりもするんですよね。そっからこう自分たちで声を作っていって、まあそれがアカペラの世界なのか、みんなで声を作ってやっていく世界なのか、それがヒップホップなのか、一人でこうやったりとか、それを文化としてやっていくっていう形を作ったのが、まあまあヒューマンビットボックスっていう形では言われてますよね。
なるほど。 きっともうリスナーの皆さんもへーってなりましたね今ね。
すごいですね。へーボタン欲しいですね。
へーボタン欲しかった、うん。あとはあそう気になったところ、はい、あのインドネシアでデビューしたいっていうところちょっと気になってて、
はい、
これはどういうことなんでしょうか。
ですね、先ほどあのブルーミンっていう曲の元の歌といいますかね、はい、ブルーミンってもともとインドネシアの、アチェ州にあるシムル島っていうところにね伝わる歌を元にして作ったんですよね。でそれはスモンという曲はどういう曲かと言いますと、はい、津波の歌っていう曲で、地震が来たら津波が来るんでみんなで高台に逃げましょうねっていう曲なんです。それを僕らは実はインドネシアのそのアチェ州のシムル島っていうところに行ってきたんですよね。
はいはいはいはい。
でそこに行ってきてその曲を聴いてインスパイアされてこの曲を日本でも歌いたい、つないでいきたいということでこの曲を作ったので、
すごい、
それをですね、インドネシアの人にも聞いてほしいし、
そうですね、
やっぱりね、まあ、代々伝わる歌の力っていうのがあるんですよね。
うーん、
これはもう本当に実はねスモンっていうのをこれ曲がまたすごくて、
はい、
まあ、僕がその聴いた曲はね16分ある。
長い、
長い、
16分あった。
それは事細かくこうしようああしようっていうのの教えが詰まってる16分ってことですか。
ああ、もうおっしゃる通り、ずっと例えば、まあ、津波のこともそうですけど、こういった場合はこういうことをしようねっていう教訓がずっとバージョンアップされてこうつないでいってるんです。だから実はこの16分っていうのも第一章なんですよ。
で
スモンっていう曲はナンドンスモンっていう曲なんですけど、
はい、
16時間ほどあるんです。
長い
16時間。
16時間、
それすごいや。
クラシックでもないですよね多分そこまで長いやつね。
いや、ないですね。それをやっぱりこう向こうの方々はどうやってその教訓をつないでいったのかっていうと、例えば神事ですよね、神事とかあとは結婚式で歌ったりとかもしたりして、みんなにとにかく聞いてもらえるような土壌を作ってきたっていうのがありましてね。
なるほどな。
で、まあ、それを聞いて日本にはね実は津波てんでんこっていう、それも一緒です。地震が来たら津波が来るよ、津波が来たら高台に逃げようねっていう言葉があるんです、
はいはい、
津波てんでんこ、てんでバラバラに逃げましょうねっていう言葉が東北の方ではずっと伝わってましてね、
うん
うんうん、で、まあ、それも日本にあるけれども歌としてつないでいけるものを防災の歌としてつないでいけることはできないかっていうことでこのブルーミンっていう曲を作ったので、
うん、
ぜひ皆さんに歌ってほしいなと。だから歌いやすい曲になってると思うんです、
うん、すごくキャッチーでした。子供でも歌えるなって思いながら聞きましたね。
そうなんです。だから合唱コンクールとかね、みんなで歌ってくれたらいいなとは思ってます。
いいですね。第一三章と一緒に並んでブルーミン入ったら
第一三章ね
第一三章とともにブルーミンになる。
だいぶちょっと違いますけどね。
でも合唱曲だったら
確かにね、うん、そうか、合唱ですからね。
そうです、そうです。
そうか、
そういう、まあ、思いがあって、だからインドネシアにも、まあ、本当にもうその時はお世話になったっていうのもあるんです。ほんで、うんうん、シムル島っていうのもね、それもプロペラ機で行かないといけないようなところなんで、
へー、あ、じゃあ結構人里離れた。ああ、
そうです、そうです。
そうか、
でも海とか綺麗そうですね。今ちょっと地図
めちゃくちゃ綺麗かったですね。
そうなんですね。
でね、やっぱり何かというとね、まあ、一つシムル島に行って思ったのは、みんなね一回津波が来て、スマトラ沖地震の時に津波が来てね、はいはい、全部飲み込まれたんですね、はい、ごめんなさいね、それ言うの忘れてましたね。で飲み込まれて、まあ、高台に逃げて、で津波が引くじゃないですか、
はい、
そしたらまた同じところにね家を作ったり町を作ったりしてるんですよ、
う
ん、普通やったら津波が来たから怖いじゃないですか。
そうですね。
でもその人たちは海とともに僕たちは生活していきたいからってまた元に戻るんです。
あ、
これが素晴らしいなと思って、これが本当の防災の教訓なんです。 今ね日本では、はい、海が怖いからって防波堤を作ろうとするんです。海を隠そうとするんです、はいはいはい、ハードを作って。
なるほど。
でも本当にそれがそれでいいのかと。で僕ねその下村島の人にここに皆さん住んで怖くないの、同じとこに来るんで津波来たらどうすんのって言ったら、うん、いいんだよって、スモンのようにまた高台に逃げればいいんだから。
うーん、じゃあまた多分、
ね、シンプルなことなんです。
でも一から作り直す覚悟でっていうことですね。そこにまた家を建てるっていう。
そうです。だからそれはね何かって言ったらやっぱりそこの中の共助、自助共助って言われるね、防災の言葉でよく言われる、はい、自助共助、共に助け合うっていうのがそこの中にはあるからなんですよね。
なるほど。
共助の思いなんですこれ。
自分のことだけじゃなくて。
そうです。あ、だから何か来ても一緒に逃げようと、まあ、言うたら海を隠すんじゃなくて防波堤を高い高い、もうそれこそ日本の中ではよくやってしまうことなんですけど、うん、想定外だらけなんで、うん、災害っていうのは、
そうですね、
本当にそれがいいのかっていうんじゃなくて、しなければいけないのはやっぱり自助共助、根本的にみんなで助け合うことを作っていかないといけないんじゃないかと。実はそれは阪神淡路大震災の時から、まあ、東日本も大震災もそうですけど培われてきたはずなんです。でも人は防災意識を忘れてしまうっていうのがあるんです。だからこのブルーミン作ったんです。
うん、なるほど。そうですね、なんか大きな地震が続いて昔よりも防災の意識っていうのが身近になったような気はしてたんですけど、確かにその本当今のまだ小学生とか子供たち、その地震の記憶があんまり身近じゃない子たちにもその教訓として、でもストレスがないというか、そのあくまでシンプルに自然に入ってくるものって確かに歌とか踊りとかっていうのはすごくいいですよね。
おっしゃる通りです、うん、歌とか本当踊りですよね。だから体の中からも出ないとね、それこそ地震が起きたって言ったらみんなね思考停止して動けなくなるんです。でも動けなかったらダメなんです、
はいはいはい、
動かないと、いや それその時は動いたらダメですよ。でもそっからどう動くかっていうことはやっぱり自分の記憶の中に入れとかないとダメなんですね。だからこそ歌なんです。
確かに体に入ってるともう自然に頭が動く前に行きますもんね。あ、そういえばって。
そうなんですね。こういうのあったなっていうふうに思えるかどうか、それが人の命を救うんです。
なるほどな。
だから それでインドネシアで、
はいはいはい、
それを学んだんですよ。本当に目の当たりにしたんで、はい、その風景を。
いやでもなんかあれですよね、まあ、ボイスパーカッションの話を聞こうと思ったらなんかもう防災の話までどんどん広
がって、はい、いやそうですよね、ボイスの話ですよね今日は。
いやでもそうなんですけど、でもなんか思わぬ、いやこのコミュニティ FM を今全国ネットしているので、
はい、
そういう意味ではコミュニティ FM って基本的にその防災っていう役割を担っている曲がすごく多いので、そういう意味ではすごく意義深い番組だなと思って今聞いておりました。
いやいや、
うん、
それこそ本当に、うん、災害になったらラジオですからね。
そうなんですよ。
ラジオの力が本当に発揮されるっていうか、ラジオを聞いてみんなが次どういう風な行動を取ろうかって言うんでね、
はい、
すごい大切なものだと思います。
そうですよね。
じゃあもうある意味この番組も防災、
はい、の一翼を担います。はあ、いざとなったら、
はい、すごい。
そうですよ。
なんか責任感出てきた。
いやって思っちゃうんですけど、でも例えば避難所に、はい、例えばね、まあ、はいはいはい、災害が不幸にして起こってしまって避難所に行ってしまった時でもエンターテインメントは絶対必要ですから。
そうですね。
そうなんです。だからラジオでこんな時なのにっていう時ほどひょっとしたら音楽であったり、
うん、
おしゃべりであったりっていうのはないといけないのかなと僕は思ってます。
僕ね避難所によく行かしてもらうんですよ、ボランティアで、はい、ブルームワークスで、うん、で避難所に行くとね絶対になってることがあるんです。それ何かというと自重ムードが漂ってて、うん、みんな声を出したらあかんのんちゃうかとか、うん、だってね亡くなった方々が行ったりもするからね。でも例えば僕たち、まあ、外部の人間というか他の人とかアーティストが行ってこう歌ってあげるとみんなね声を出せるようになるから喜びはるんです、うん、それは何かっていうと他の人が入ってくるからこそ声を出すムードにもなるんです。自分たちやったら声を出そうというムードになりにくい、うん、 これは僕も阪神・淡路大震災の時避難所で生活してたから分かるんですけど、声出したら迷惑かかるんちゃうかとか、ここでずっとおられへんようになるんちゃうかって思っちゃうからなんです、うん、でも他の人が打って歌うことによってみんなで歌うと、まあ、ある方のもう九州に行った時ね、九州北部豪雨の被災地に行った時なんですけど、まあ、その人の誕生日の歌を歌ってあげたらみんなで大合唱になったんですね、うん、そしたらもうそこにいたそのお母さんなんですけども、うわー泣きはって、うん、いやこんなに今この生活を始めたから声を出してみんなで笑ったことなかったって泣きはったんですよ。なるほど、これが音楽の力だなと思いました。もちろん音楽の力っていうか音楽をどう届けるかっていうのもあると思いますけど、ただやっぱりこういうのは災害時必要なんだなと思いました。
うーん、今そのコロナっていうこともあって、やっぱりそのエンターテインメントがなんかやっぱりちょっと、うん、昔よりもしづらくなった、こんな時にとかっていうのがやっぱりずっとつきまとってたんですけど、
はい、
今日お話しして私本当頑張って歌っていこう、発信していこうって改めて思いました。
いやもう絶対そうするべきだと思います。そのねやり方は、例えばライブができないんであれば違うやり方を考えてても、はい、でも自分たちが元気を発しないと、多分それがアーティストの役目なんですよね、
はい、
アーティストはやっぱり生き方なんだと思います、
そうですね、
メッセージ生き方なんだと思います。
もう今日は本当にたくさんいいお話を聞かせていただいて本当にありがとうございます。
いやいや、もうすいません、こんな話で。
いや
もうこれは本当に大事なお話ですし、
す
なんなら次回もお聞きしたいぐらいの、
はい、
うん、お話だと思います。
はい、ですがもう残念なんですがそろそろお別れのお時間となりました、本日のゲストカズさん、何か告知などありましたらよろしくお願いします。
はいはい、先ほどから言ってますブルーミー笑顔の花咲いた、
はい、
メジャーデビューして、シングル出しましたので、皆さん、ぜひダウンロードしてください。そして聞いてみんなで歌ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。次回はですねカズさんに課題をいただきまして、あーたが挑戦する実践編となりますので、こちらもどうぞお楽しみに。
いけるか、
私口笛も吹けないんですよちょっとね、ついに久保幸怪しいんじゃないかって、なんか正直思ってる。
連戦連勝がどうなるか。
いやでもここで覆すのがあーた、頑張っていきたいと思います、
はい、
あーたの朝ボイスではリスナーの皆さんから声についての悩み相談やゲストの方への質問などを募集しております。番組公式ツイッターの DM もしくはメールアドレス、ラジオスターアットマークミュージックバード .co.jp までどしどしお送りください。件名はあーたの朝ボイスでお願いいたします。ではカズさん、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週火曜の深夜25時半にお会いしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみ。Thank you.